お読みいたします。それでは、この幸いは、割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか。それとも、割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちは、アブラハムには、その信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにして、その信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていない時、信仰によって義と認められたことの証印として、割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち、割礼を受けているだけではなく、私たちの父、アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。宣教です。信仰義人と割礼と題して、大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
お祈りを捧げます。私たちの天におられます父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。今週も私たちを礼拝へと招きくださり、あなたを賛美し祈りを捧げ、またこのようにあなたの御声を聞く時を与えてくださり感謝をいたします。どうぞこの時あなたご自身がお語りくださいますようにお願いいたします。聖霊なる神様の豊かなご支配を期待して、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちは信仰によって義と認められるという信仰義人について共に御言葉から確認しています。4章1節から3節には、旧約聖書に登場するアブラハムも信仰によって義と認められたということを確認しました。行いによって義と認められるのではなく、アブラハムであっても信仰によって義と認められたのです。義と認められるというのは、これまで繰り返し申し上げていることでありますが、無罪判決であり、正しいと認められることを義と認められると言っています。要するに救われるということを意味します。人は信仰によって救われる。その信仰とはイエス・キリストを信じる信仰です。そのように語ったパウロは4章の4節以下でそのことを労働に例えます。パウロは働く者が得るのは恵みではなくて、当然支払われるべき報酬だと語ります。働いた者が得るのは報酬だと。しかし、もし何の働きもしていない者が、労働していない者が報酬を得られるとしたならば、それは恵みです。恵みというのは、与えられる資格のないものに与えられるものが恵みです。ですから、働いていないものが報酬を得るとしたら、それはまさに恵みです。パウロは救われるものというのは、何の働きもしていないものだと語ります。確かに、パウロは、人は行いによって救われるのではない。人は善行によって、良い行いによって救われるのではない。そう語っています。そしてパウロとしては、救われる人のことを何の働きもしていない人に例えています。4章の5節には、 何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。とあります。そしてパウロは、アブラハムに続いてもう一人の重要人物を取り上げます。それはダビデです。ダビデもまた旧約聖書の中では、超がつく重要な人物です。そのダビデが歌った歌の一部を取り上げて、ダビデ自身も行いによってではなく、行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いを歌っていると、そう言います。それが7節と8節に記されている32編の引用です。行いによることなく、罪の許しが与えられる幸いをダビデは歌います。ダビデは神の前に罪を告白したとき、行いによって許されたのではありません。罪を覆い尽くすような善行の数々を行ったから許されたのではなくて、神の前に罪を告白したことによって彼は許されたわけです。ダビデはそのことによって罪が許され、義と認められたのです。そしてパウロは、9節で次のように語ります。それでは、この幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか？それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか？こう語ります。この幸い、行いによることなく義と認められる者の幸いは誰に与えられるのか？それがパウロが次に取り上げるテーマです。行いによることなく義と認められる幸い。言い換えるならば、信仰によって義と認められる幸いは誰に与えられるのか。信仰義について語ったパウロは、次にそれが受けられる人について語っていきます。9節でパウロは2種類の人を挙げます。一つは、割礼のあるもの。もう一つは、割礼のないものです。パウロは、人は信仰によって義と認められると語ってきたわけですが、その幸いは、割礼のあるものにだけ与えられるのか、それとも割礼のないものにも与えられるのか、誰に与えられるのかについて語ります。この問題を少し言い換えるならば、人が信仰によって義と認められるときに、割礼は必要なのかどうかとも言えます。人が信仰によって義と認められるために割礼は必要か。ここでは割礼の必要が問われてもいます。ではそもそもこう割礼とは何でしょうか。割礼というのは男性の性器の包皮の一部を切り取ることを言います。これを行うように命じられたのは、創世記の17章でした。お開きいただきたいと思いますが、創世記の17章。創世記の17章、9節から14節ですけれども、第3版ですと23ページ、第2版ですと21ページか2ページでしょうか。創世記の17章。創世記の17章の9節から14節。ここに割礼が命じられたことが書かれていますのでお読みします。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫とともに世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆、世々にわたり、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものも、 あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない。公費の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。とこのように、割礼が命じられました。割礼は契約の印として命じられました。男子は皆、生まれて8日目に割礼を受けるように命じられます。また、しもべや奴隷も受けるように言われます。割礼を受けない者、無割礼の者は、民から断ち切られるとあります。この命令を受けた後で、アブラハムをはじめ、しもべも、そしてこの後に生まれてくるイサクも、割礼を受けました。この割礼というのは、当時、他の国々でも行われていたようで、別に新しい儀式ではなかったようですが、イスラエルにとっては特別な意味を持つ儀式となりました。それは、イスラエル民族を象徴するような、イスラエル民族がイスラエル民族であることを表す大切な印として行われるようになりました。出エジプト記を読んでいましても、過ぎ越しの祭りの食事を食べることができるのは、割礼を受けた者たちだけだと命じられています。無割礼の者は食べられなかったのです。そのように割礼は、ユダヤ人たちの印として存在しました。割礼は、契約共同体の一員であることの象徴であったのです。もちろん、割礼本来の意味は、神への従順や、神の選びの恵みを証しするものでした。単純に何かこう割礼が施されていれば OK と、そういうことではなくて、神への従順や神によって選ばれたことの恵みを証しするためのものとして、割礼は存在しました。そしてこの印を通して、主がアブラハムに約束された祝福が思い起こされ、待望されるはずのものでした。ユダヤ人にとっては、割礼は大変重要なものであり、ユダヤ人がユダヤ人たらしめるためのものであった。ユダヤ人たちは、割礼を施していない異邦人たち、異邦人というのは、ユダヤ人以外の人を聖書では言うわけですが、異邦人たちを汚れた人たちというふうに考えていました。ですから、異邦人とは一緒に食事さえしなかった。パウロが、ローマ書4章で、割礼と信仰義人の問題を取り上げたのは、ユダヤ人たちの割礼に対する思いがあったからでした。現代を生きる私たちには、なぜここまで割礼の問題を取り上げるのか、理解に苦しむところではありますが、ユダヤ人たちにとっては大変重要なものでした。いや、ユダヤ人だけでなくて、当時の異邦人クリスチャンたちにとっても大変重要な課題であったわけです。自分たちはユダヤ人たちのように、異邦人からすればですね、自分たちはユダヤ人たちのように割礼を施されなければならないのか、そういう問題があった。異邦人のままで救われるのか、それともユダヤ人のようにならなければならないのか、それが問われていたのです。そしてこの問題は、宣教が拡大していったからこそ生じた問題でもありました。と言いますのは、主イエス様もそうでしたし、人たちもそうでしたが、まずはユダヤ人たちに宣教していった。ユダヤ人たちにまず宣教していって、しかしその後で主イエスのご命令にもありましたが、どんどんと異邦人たちにも宣教していきました。その結果、異邦人たちも救われて、宣教が拡大の一途をたどったわけです。使徒の働きをお開きいただきたいと思いますが、新約聖書の使徒の働き、10章。第3版ですと、 248ページでしょうか。10章の28節をご覧いただきたいと思いますけれども、使徒の働き、新約聖書の使徒の働きの10章28節。第3版ですと248ページでしょうか。使徒の働きの10章には異邦人のコルネリオという人が救われたことが書かれています。でこのここにはペテロが伝道してコルネリオ、異邦人コルネリオが救われたと。しかしその救いに至る過程の中にあっても、まあ、今日細かく読むことはしませんが、ペテロの中にも葛藤があったことがわかります。異邦人に宣教することに対して少なからず葛藤があったことが見えます。しかしペテロは幻を通して導かれつつ異邦人コルネリオの家に行きます。その葛藤の一部として10章の27、28節をお読みします。それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。まあ、こうペテロはその葛藤の一部を告白しているわけです。でこの後でペテロは主イエスについて語るわけですが、語っていると異邦人コルネリオたちがペンテコステの時に起こったような聖霊に満たされる出来事が起こりました。それは10章の44節以下に記されています。そしてコルネリオに洗礼が授けられた。異邦人クリスチャンが誕生したのです。しかし問題はこの後でした。続く11章の1節から3節をご覧ください。11章の1節から3節には次のように記されています。使徒の働きの11章の1節から3節。さて使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登った時、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。異邦人たちが救われたことを聞いた人たちは喜んで、ああペテロさんよくやったねと言うかと思えば、そうではなかった。ペテロの行動を非難しました。彼らは言いました。あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をした。これが当時のユダヤ人たちの理解であり立場です。異邦人と一緒に食事するなんてありえない、あってはならない、そういう立場でした。しかしペテロは冷静でした。この後で自分たちが見ている前で起こった出来事について丁寧に説明します。すると11章の18節です。使徒の働きの11章18節。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。そしてこの後もどんどんと宣教が拡大していくわけです。異邦人たちが救われていく。そこで一つの大きな問題が発生します。今度は使徒の働きの15章の1節と2節です。使徒の働きの15章の1節と2節。さてある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。 そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について、使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。ユダヤ人クリスチャンの中に、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われない。そう教える者たちが出てきました。これによって、パウロやバルナバとの間に激しい対立が起こりました。そのためこの問題を話し合うために、エルサレムで会議が開かれることになりました。これを、一般的にエルサレム会議というふうに呼ぶわけですが、このエルサレム会議のテーマは、異邦人に割礼を施すべきか否かということでした。それは言い換えるならば、異邦人が救われるには、割礼が必要なのかどうか、そういうことでした。これは、ユダヤ人の感覚からすると、当然といえば当然でした。と言いますのは、私たちが今当たり前のように信じている、いわゆるキリスト教は、当時は、この当時、2000年前は、ユダヤ教の一派のように考えられていたからです。そのように考えられていたことは、使徒の働きの24章などに書かれています。ユダヤ教の一つの派閥のように見られていた。また伝道していたのは、多くはユダヤ人であったわけです。ユダヤ人が宣教し、異邦人が次々救われていった。それならば、ユダヤ人たちからすれば、当然のように、自分たちが行っているように割礼を施さなければならないというふうに考えました。先ほど確認したように、アブラハムに命じられていたことですし、旧約聖書には割礼の必要性が記され、割礼こそが契約の印であったわけです。また、主イエスがお生まれになる前、もっと前には、ユダヤ教に改心する異邦人もいたわけですが、その異邦人たちにも割礼が施されていた。それならば当然、救われた異邦人も割礼を受けるべきだと考えても、ごくごく自然なことです。ユダヤ人たちは、割礼によって神の祝福に預かることができると考えていた。そういう考えていたわけですから、当然割礼を施されなければならない。そう考えます。しかしそれに対して、パウロやバルナバは反発しました。その結果、会議が開かれたわけです。その会議の様子については、使徒の働きの15章にずっと記されています。ペテロが語り、バルナバとパウロが語り、最後にヤコブが語りました。会議の結論としては、異邦人が救われるに際して、割礼を施す必要はないとそう決まりました。救いの条件としての割礼は必要ないとそう決まった。聖霊の導きの中でそのような結論に至りました。だから今私たちは割礼を施される必要はないわけです。もちろんそれは聖霊の導きの中でそう決まった。で、このエルサレム会議から10年経たないうちにこのローマ人への手紙、ローマ書というのは書かれました。そこでパウロは改めて割礼と信仰義人について語るわけです。エルサレム会議から約10年経っているとはいえ、根深い問題であったでしょうから、パウロは改めて割礼と信仰義人について語ります。ローマ書の4章に戻っていただいて、4章の9節と10節をもう一度読みします。4章の9節と10節。それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか。それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。パウロは、 行いによることなく義と認められる幸いは誰に及ぶのかを語ります。そこでパウロは再びアブラハムを例に挙げて、9節の後半から10節にかけて、私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうかと読者に問いかけます。そしてパウロはアブラハムがいつどの時点で義と認められたのかというところに注目します。パウロはアブラハムの信仰が義と認められた時期を問題にしています。その時期は割礼を受ける前であったのか後であったのか、その答えは割礼を受けていない時、アブラハムは割礼を受ける前にすでに信仰によって義と認められていた。先ほど確認したように創世記17章で割礼に関する記事がありました。しかし信仰によって義と認められたのは創世記15章の出来事です。そしてパウロは11節の前半で割礼について次のように語ります。彼は割礼を受けていないとき信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのですと。パウロは割礼というのは信仰によって義と認められたことの証印だ、印だと、そう語ります。そして11節の後半から12節にかけてこう言います。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。11節には割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人とありますが、これは異邦人のことです。割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人、これは異邦人。また割礼のある者というのはユダヤ人のことです。要するにアブラハムはユダヤ人だけの父なのではなく、キリストを信じる信仰を持って義とされたすべての者の父だということです。ですから私たち異邦人クリスチャンにとってもアブラハムは信仰の父なのです。そしてアブラハムは信仰の模範であるわけです。私たちもアブラハムの信仰の足跡に従って歩む者たちなのです。今日の箇所は、現代を生きる私たちの感覚からすると、なんでこんなことにこだわるのかと思われるかもしれませんが、当時は大問題だったわけです。特にユダヤ人たちからすれば非常に重要な問題でした。人が救われるために割礼は必要なのか否か、異邦人が救われるためにイエス・キリストを信じる信仰だけでは足らず割礼が施されなければ救われないのか、その答えは否でした。そのままの姿で救われる、ユダヤ人のようにならなくてもよい、救いに必要なのは、罪人が救われるために必要なことは自分の罪を認め救い主としてイエス・キリストを信じる信仰だけです。イエス・キリストを信じる信仰以外に救われるために必要なものはありません。信仰のみです。神が私たちにご用意くださった救いは民族を超えるものです。特定の民族だけのものではなくて全世界のために開かれています。ユダヤ人のようにならずとも生まれたままの姿でイエス・キリストを信じる信仰によってのみ人は救われます。信仰のみであって、それ以外の何も必要ではありません。割礼があるかないかは神の前には無関係なのです。信仰のみです。神が私たちが義と認められるために必要なすべてのものをご用意くださいました。罪人である私たちが必要とするのはただそれを受け入れることです。 イエス・キリストが成してくださった十字架による救いを受け入れる。義と認められるというその義人においては、完全に神が主導権を握っておられます。人間は受動的、受け身なのです。罪人が義と認められるというのは、徹底して神の恵みに基づくものです。人間のあらゆる行いは、救われるためには不必要です。パウロは繰り返し語る。人は信仰によって義と認められる。それ以外には何も必要ない。割礼はあくまでも契約の印であって、救いの条件ではありません。人が救われるために、イエス・キリストを信じる信仰以外に何も付け加えなくてよいのです。少し誤解を恐れずに言うならば、礼拝に出席することや、祈祷会に出席すること、聖書を読むこと、教会で一生懸命奉仕することも、それは決して救いの条件ではありません。もちろん、それらは、救われた人ならば、本来喜んで行うものです。ですから、それらは、人が救われたことを証明するものにはなるでしょう。しかし、今挙げたものは、救われた人の感謝の応答、喜びが与えられたその感謝の応答であって、救いの必須条件ではありません。人はただイエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われる。それは口を酸っぱくして申し上げておきます。そうでないと私たちはいつしか簡単に立法主義に陥って、いや、奉仕をしない人を見ては本当に救われてるのかなと思ってしまったり、いや、まあ、時にそう思うことも事実ですけれども、割礼とは違ったとしても、信仰以外の何者かを付け加えようとしてしまう私たち。それは礼拝出席かもしれないし、祈祷会の出席かもしれないし、教会の奉仕かもしれません。繰り返しますが、今挙げたことというのは、罪の滅びから救い出された者の感謝の応答、喜びの応答です。もし私たちの救いに対して、信仰以外の何かを付け加えようとするならば、それは誤りであり、恵みを恵みでなくする行為です。徹頭徹尾、救いは信仰のみであることを心に留めたい。それはあなたの救い、ここにいるお一人お一人の救いにおいてそうなのです。イエス・キリストを信じる信仰以外の何かによって救われる人はいません。神が愛をもってご用意くださったイエス・キリストの十字架を信じた者だけに救いを与えられます。その救いに感謝し、喜んだ私たちがこのように礼拝を捧げ、共に祈りの交わりを持ち、感謝の応答として奉仕を捧げるのです。救われるために信仰以外の何かが必要だという教えがあったならば、それは間違った教えです。いや、もちろん注意点として申し上げておきますが、じゃあもう救われたんでもう教会来ませんって言う人がいたらやっぱり怪しいよなとは思います。ちょっと違うよなって。普通救われたならば喜んで礼拝に来るんです。なので、はい、そういうことです。お分かりいただけると思います。私たちが間違ってはいけないのは、ただ信仰によってのみ救われる。パウロはそれを恵みだとそう語ります。もしも行いによって救われるのだとしたら、それは恵みではなくなります。私たちは、この一週間も、そのキリストから与えられた恵みによって、信仰によって救い出された者らしく、喜びの応答として、人に仕え、主に仕える歩みをさせていただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて、黙祷をいたしましょう。 お祈りを捧げます。私たちを恵みによって救い出してくださった神様、あなたの大いなる憐れみを覚えて心から感謝を申し上げます。私たちはただ信仰によってのみ救い出されました。何の働きもない私たちがあなたの恵みによって救い出され、神の子とされ、すべての特権を与えられていることを覚えて感謝をいたします。どうかその救いの恵みをいただいた私たちが喜びと感謝を持って主に仕え、また人に仕え歩む日々でありますようにお願いいたします。すでに立法主義的になりやすい私たちでありますけれども、ただただあなたの恵みに応答し喜び感謝を捧げるものとしてください。心からの感謝を持って主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。